はい。今日はですね、前回の話のちょっとね続きをしてみようかなと思うんですよ。多分ね、本当こういう話をしてる人は多分いないんじゃないかと思うんだけど、昨日の話までつなげてくると、来年の7月のまあ5日ぐらいに巨大な何かね大災害が起きますよねという話をして、だから皆さんにこうお伝えしました。7月4日の金曜日に、まあ標高の高いところですね、北海道とか長野とか、そういうところに旅行に行ってくださいねとお伝えしました。じゃあ今回話するのがその後の話ちょっとしてみようかなと思うんですよ。この話もね、これ本当俺普通の人だとこんな話全くしないと思うんですよ。でも私のチャンネルを聞いてる人っていうのはもうアンテナがすごい張ってる人だし、多分ねこの地球で最後まで生き残りたいという気持ちが多分ある方が多いと思うんですよ。だからそういう人たちっていろいろ考えてるよね、常に考えてると思うんですよ。で私も結構考えてるんだけど、やっぱりその考えてるのをさ、たくさん考えておけば置くほど将来で役立つしかないんですよね。結局今のだからですね、当たり前の常識の人の方を見てもらえるとわかるんだけど、今だから世界で何が起きているのかももう分かってもないしね、で当たり前の常識の人たちのね話しか聞いてないんで、全く何が起きているかもわかりませんと。で、日本がね明日も普通に存在するし、明後日も存在するしね、1年後も普通に存在する、2年後3年後5年後10年後、この感じでずっと行くんだってみんな思ってると思うんだけど、でもね完全に目覚めてくると、いや違うよねっていうのがもう感覚で分かってきてるでしょみんな。だから私もこういう話になっちゃってるわけよ。だから私が今日お伝えするのが、来年の7月4日の金曜日にじゃあどっか旅行行きますかっていうスケジュールが決まって予定立てましたと、その後の話もしていこうかなと思うんだよね。じゃあね、ひとまず、1098回目創造船オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいね。はい、ではですね、冒頭からね、おいおい青木丸さんという話になってるんですけど、まあ今日の話もね、当たり前と常識の人が私のチャンネルにパッと来た時にえっていうことになるとは思うんですけど、いや、なんていうのかな、もうさ、もともと私もだからシャーマンの家系なんだっつの。ね、だから、もう先がこうなってるんだっていうのが見えてんだから、だからそこに合わせて、いろいろ今、いろいろ仕込めるところは仕込んどかないといけないじゃない。ね。で、やっぱりその、来年の4月5日の例のね、大災害とか起きたら、どうなるのかっていうのを、イメージトレーニングですよね。そこをやっとくことによって、ある程度何かが起きたところで、その、繋がるから、事前に考えておけば。そしたらなんか応用できるじゃない。だその結果、その辺の人よりも全然長生きできるからね。ですよね、皆さんね。だからそう、事前に私が言っとけば、それが頭入ってきて、あ、そういう考えもあるねって感じになってくるじゃない。だから重要だな、これ、と思ってるんですよね。はい、じゃあひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在、92,577 回再生突破しております。皆さん、聞いてもらっちゃって、ありがとうという感じでね、今日もね、張り切ってお伝えしていくんだけど、じゃあね、昨日お伝えしました、2025年7月5日、大災害起きちゃったよの後の話するんだけど、今お伝えしてるのが私がね、7月4日、その大災害が起きる前の日に、標高の高いところか、北海道、避難してね、旅行してね、という話したいと思うんだよ。じゃあ、その後、皆さんが、その、北海道とか長野、行きましたね、と。で、その後、大災害が、その予定通り、7月の5日の、4時18分に起きましたとした。じゃあ、どうするかなんだけど、ひとまず、旅行に行ってれば、関東からはだいぶ離れてるから、多分直でその何かしらの災害を食らうことはないんですよ。まあでも、多分日本の半分が、海に沈む ことがもう予想されているんで、そして火の海になってるよね。だから多分家にあるものっていうのは海の中に入っちゃってるのか、火事で完全に燃え尽きちゃってるっていうことがもう予測されますと。なので私が今お伝えしておきたいのが、まずね、本とかそういろんなもんあるんだけど、やっぱり一番大事なものっていうのはその旅行の時に持っていくべき、あとは自分の頭にどんだけ情報をぶち込んでおけるか、そこだよねって話ですよね。で、その4月4日にどこかに旅行に行ったね、その旅行に行ってる先でもやっぱりいろいろ仕込んどかないといけないことがあるじゃん。まあ私で言えば、まあ地元がまあ出雲か北海道なんで、まあ北海道の実家の方に逃げるとするじゃない、4日にね。で、4日に逃げたとして、で、そこで、7月の5日に大災害ば起きたとして、こう、大災害に巻き込まれるじゃない。っていうのが分かってると、何するかって言ったら、もう実家の方に、やっぱり来年の4月の前に1回ぐらい行っておいた方がいいかなっていうのはあるよね。で、何するのかって言ったら、もう大量にその、ね、水とかその食料とかを、完全にもうこれ、いや、大災害も来年で4月5日も来ますと。来るから、ちょっとこう置いとけと。もう自分で買うから。って言って、大量にその食料だなんだと買い込んでおく。っていう仕込みが、これ必要になってくるよね。で、こういうことですよね。あとは、旅行で、北海道とか長野とか、ね、その標高の高いところに旅行に行く人、いると思うんだけど、旅行に行くとさ、どこに泊まるとか、多分そういう話をもう決めて旅行行くと思うんですよ。で、その時にやっぱり、標高の高い建物とかが、その場所の近くのどこにあるのか、ね、っていうのを、もうあらかじめ調べておいた方がいいわけよ。だからこれっていうのは、ね、旅行をして、とりあえず大災害が逃れたとしても、そっからまた生きていかないといけないじゃない。多分大災害が起きると、もう私のイメージで言ったら、飛行機とか、そういうものは一時的に多分使えなくなるから、その旅行した場所で多分数ヶ月過ごすことになるんだっていうイメージになってくるじゃん。ということは、その旅行しに行った場所っていうところの、どんな土地でどんな環境なのかっていうのもある程度頭にぶち込んでおいた方が、その後非常に、楽なわけよ。だから、まあまあ、まあ私みたいに、ね、北海道とかに地元があるんだったらいいんだけど、とりあえず旅行で北海道行くとか、長野行く人っていうな人だったら、その旅行に行くところで、そのホテルどこに泊まるとかさ、そういうのも結構重要なんですよ。だから、間違いなく海沿いに旅行に行くようではもうダメですよ、皆さん。アウトですよ。完全にアウトですよ。海沿いはアウト。行くならほんと山の方じゃないと飲み込まれちゃう。っていうことがあるんですよ。で、そうだね。まあ、私で言ったらさっきの例があれなんだよね。事前に食べ物を仕込んどくよっていう話なんだけど、旅行に行く人はそんなね、仕込めないじゃない。なので、もう、旅行に行ったその当日なんか買っとくとかですよね。旅行に4日の日に、北海道とか長野とかに、まあ、ちょっと早めに旅行で行きますと。で、水とか食料をそのタイミングでスーパーとかでバー買っちゃう。で、1ヶ月とか2ヶ月ぐらい、まあ、住める、まあ、食料を持つぐらいのものを買っておいて、とか旅館とかね、で、そういうホテルに泊まるんだけど、その多分ね、ホテルに泊まるとか、そこの、多分ね、何階に、住む、泊まるのかっていうのも、だいぶ選択が迫ってると思うんですよ。多分1階とか2階だと、その大洪水だなんだかんだに巻き込まれる可能性があるんで、もうこれはもう一か八かなんですけど、できるだけ上の方の方が長生きできるんじゃないかと私は思ってるよ。うん。直感ですけどね。だその建物が古かったらもう完全アウトなんですけど、多少ね、新しいところ、やっぱり旅行で泊まる旅館は、旅館というかホテルとかは、やっぱりちょっと、耐震にちょっとさ、自信があるような、ところをできればチョイスしてほしいな、ってのがありますよ。これもだから先が読めてる人じゃないとわかんないと思うんですよ。とりあえず値段で選んじゃうと、なんか、ボロボロのその旅館みたいなさ、民宿みたいなところを選んじゃうと、 地震で潰れて終わりって感じがあるじゃない。だからここはですね、7月の4日に旅行して泊まるところっていうのは、ある程度、建物がしっかりしてるような、ホテルとか、そういうところに泊まってほしい言うんですよ。で、ある程度回数はやっぱり5階とかよりも上の方が、いいのかなっていうのがあるね。で、まあ、ここで見えてくるのが、多分大災害が起きた後考えると、電気が多分止まるんですよ。だからあんまり上すぎると、階段で上がっていくのが大変だよね。っていうところまで、見えてくるじゃん。だからもう私、まあ、チョイスするとしたら、5階ぐらいですか？ 5 階ぐらいだったら、まあ、ね、地面から3、4メーター以上になってるから、ものすごい何かが来たとしても、とりあえずその場所はなんとかなんのかな。そして電気が止まったとしても、階段で5階ぐらいに上がるんだったらなんとかなるかなっていうのが見えてくるから、そこまで想定してくると、やっぱり5階ぐらいかなって感じ。そういうので選んでもらえるといいのかなっていう感じでさ、どんどんこう広げていくと、より見えてくるじゃん。あ、こういう風に今のうちやっとけばいいんだねっていうのと、あと泊まりに行ってる、旅行に行ってるところの、その地形というか、それも崖とかそういうところの近くだと崖崩れに飲まれちゃうんで、そういうところもチョイスしないようにしてほしいわけなんですよ。で、あとは、近くに湧き水のポイントがあるのかっていうのも事前にちょっと調べておいてもらえると一番いいよね。多分水止まっちゃうと思うんですよ。そういう時どうするって言ったら、もう近くの湧き水のスポットに水汲みに行くとかっていうのが結構リアルな話になってくるし、で、近くの小学校とか、そういうところに避難するじゃない？だそういうのも、近くに学校とかあるのかなって事前に調べておくと、そういう被災しちゃった時に、あそこに行けばいいんだね。そこの公民館というか、そこ行けばいいんだねっていうのが見えてくるから、もう全部自分で事前に調べておける話なんで、やっとけば、あそこにあるからあそこに行けば、って思うじゃん。っていう感じで、想定していくわけよ。で、そうすると、だんだんこの立ち回りが見えてくるし、今、何仕込んどけばいいかってのも見えてくるかなってところがあるんですよね。で、さらに、今お伝えしておきたいのが、2025年の7月の5日にそれがバー起きるって、いうのが結構見えてきたときに、今何すべきかっていうところまでお伝えしておきたいんだけど、今人生がさ、今当たり前の常識で、ね、レールが引かれてるから、皆さんいろんなタイミングでいろんな買い物してると思うんだけど、その中でもさ、一番でかい買い物って家とかじゃない？ね？これ2000万とか3000万とかするような家をさ、ローン組んで買ったりすると思うんですよ。ここにも、ちょっと影響してくるわけよ。ね？影響してきますよね。で、これもだから当たり前の常識の人だと、そんな災害が起きるって思ってもないんで、特にそこを気にしないで、日本はこのままね、続くんだって思ってるから普通に買うじゃない。でも完全に見えてきてると、こう思うじゃない？ 2025 年の7月と、要するに来年の話なんですよ。来年に、ものすごい大災害が、まあ南海トラフゾーンを踏まえて起きるんだ。で、首都も直下型起きるかもしれないぞっていうのが見えてくると、ここまで情報が見えてる人だったら、じゃあ、ね、新築の家建てるかって言ったら建てないよね、皆さん。建てないですよね。だって建てたとしても、建った頃の、まあ、今から建てようとしたら多分3ヶ月、4ヶ月でもかかるじゃないですか。で、立ち上がって、よし、住みましたって言って、半年とか1年以内に大災害が起きて、全部が崩れちゃうんですよ。だそう考えると、家とかを買おうかなって考えてる人がいたとしたら、私がお勧めしたいのは、今新築を買うっていう、もう、そういう時代じゃなくなってるぞと。それだったらまだね、まあ中古とかの、マンションとかね、そういう市営住宅的なところにとりあえず入っといて、今のパターンで言ったらだよ。今のこの時代でまだ建ててないよっていうタイミングの人がいたとしたら、今建てるべきタイミングじゃないぞと。建てるんだったら、その例の7月、来年の7月で何かが起きた後、ある程度復興してからっていうのだったらいいんだけど、 その大災害が起きる前にそれを建てると本当数年で家がなくなっちゃってローンだけただ払うことになるんですよね。だこういうことになっちゃうから、やっぱそこまで考えると今新築を買うんじゃなくて、まあ中古の家だったりとか、まあそれだったらもう今住んでるそのアパートというか、でマンションにとりあえず来年の7月ぐらいまで住もうかな、そしてお金貯めておこうかなっていう選択肢をしている方が有利だよね。だからなんかね、こういう風にね、いろいろ広がっていくわけなんですよ、考え方が。で、あとは車とかもそうなんですよね。車も結局高いじゃない。ね、高いので100万、200万、300万って車の値段すると思うんだけど、これも来年の7月にそういう巨大なものが起きるんだって思った時に、今結構新車高いじゃないね、200万だ300万だってするじゃない。でそういうものを今のタイミングで買ったとして、下手したら来んの来年とかじゃないですか。で来年にまあ新車来ましたっつって、来年の1月ぐらいに、あ、新車よっしゃ来たよって来たんだけど、1年も乗らずに大災害に紛れ込まれちゃって、車がパーになっちゃって、でローンだけ払い続けるってことになるでしょ結局ね。なのでなんか車買いたいなとかね、いや車がもうぶっ壊れそうなんだっていう人がいたら、ひとまず中古でいいと思うんですよ。もう私の考え方なんだけどね、そういうふうに変わってきちゃうよね。当たり前と常識で考えれば、自分の好きなね、車を買いたいって思って買うと思うんだけど、ちょっと待ってと。来年の4月とかにものすごい大災害が起きるぞっていうのが頭に入ってくると、そんな新車のね、その300万だか尊厳の車を買ったとして、1年も乗らないうちに大災害に巻き込まれて、ね、水浸しになり車が廃車になると。で、金だけ払い続けるの？って考えると、中古でいいんじゃないかってなるじゃん。ね？だから300万出すんだったら150万ぐらいの半分ぐらいのお金で、とりあえず乗れるような車を買っておくっていう方が賢いのかなって私は思うんですよね。いや、これもほんと私の個人的見解だから、まあ、皆さんがね、いや、自分が好きなように行きたいんだって言って、新車買うのはいいんだけど、万が一、来年の7月5日に完全にそれ、巨大なやつ起きちゃった時に、お金だけ払うことになっちゃうんで、それ厳しくないって話だから、事前に言っておこうかなと思ったんですよ。だから、本当車が今壊れちゃってるとか、壊れそうなんだっていう人がいて、新車買おうかなって思ってる人いると思うんだけど、やっぱり来年何が起きるのかっていうところまで見えてくると、いや、ちょっと待ってよ。本当に買うんだったら今のね、来年の7月、何かしら起きて後ですね。それが起きた後で、大災害から復興したぐらいで、考えた方がいいんじゃないかっていうふうに思うよね。あとは、まあ、車で言ったらもう、これ世界的な話ですけど、2030年にはもうガソリン車が、新車が出ないから、全部多分電気の自動車になっていっちゃうんですよ。だよね、皆さんね。だから車もだいぶ変わってきちゃうんだよね。今ガソリン車が結構半分以上走ってると思うんだけど、これもだんだんもう新車が作られなくなってくるから、多分中古ばっかりになっていく世界になってくるんですよ。で、だからまあ今のうちにね、その電気自動車買おうとかいろいろあると思うんだけど、電気自動車はね、高いんだよ結局ね。高いし、水にも弱いじゃないですかって、結局ね。だからやっぱりどう考えても言えば、やっぱり中古の車に乗って、とりあえず来年の7月乗り越えるっていうのが結構ガチなのかな。この時代のやつらのシナリオに合わせて、お金をできるだけ使わないようにするっていうのでは、そういうやっぱり、動きが一番いいのかなっていうのがちょっと見えてくるよね。だからそういう感じでね、いろいろ考えてたんですよ、私もね。だから家をさ、なんか修理するとかさ、ペンキ塗るとかさ、屋根を修理するとかいろいろあるじゃない。家もさ、ずっと立ってるとこう、修理しないといけなくなってくるじゃない。でも来年の7月あれが起きるんだとかって思うと、 今修理したとしても来年ぶち壊れる可能性があるなって思ったら、とりあえず来年のその災害が起きた後、家が持ちこたえればいいけど、持ちこたえられないのにそれやってもダメじゃないってなるよね。じゃあちょっととりあえず置いとくかって感じになるじゃないですか。だったらそれ結構さ、人生の、大きな買い物にも影響してくることなんだよね、これもね。あとは、自分の子供とかが、やっぱり進学とか、いろいろあるじゃない？だ大学生でどっか地方に行くだなんだってあると思うんだけど、ここも関係してくるじゃない？ね？だから自分の子供がいて、来年大学生だっつって、いや、自分の家の近くの大学じゃなくて、ちょっと遠く行きたいんだよねとかね。東京の大学行きたいんだよねとかさ、いろいろあるじゃない。そういうタイミングがあると思うんだけど、南海トラフゾーンのね、あっちの方の大学に行っちゃったりしようものなら、来年の7月に見事に、飲まれるっていう、可能性があるから、それならまだ標高の高いところに、あえて選ぶっていうのも手なのかなと思うよね。まあこれもちょっと考え方ですけどね。こういうやっぱり考え方がやっぱり出てきちゃうかなってとこなんですよ。結構広がるじゃない。ね。だからその時、その場所にどうやったらいないのかってことですよね。いやだからね、そういうふうに考えると結構広がるんですよね。考えることがいっぱいなっちゃうんですよ。ただ、考えた分だけ、我々には有利にしか働かないから、いいのかなと思うんですよね。あとは、7月の5日、例のそれが来るぞって言ってる時は、4時18分とかなんで、朝方なんですよね。朝方なんで、多分みんな寝てると思うんですよ。だから間違いなく、皆さん、1階で寝るなよって話、まあ前もしてるんだけど、1階で寝るなよって話です。家が潰れちゃうから、本当、まあこれから基本的に皆さん2階で寝るようにしてもらった方が、まずそこで長生きできるんで、それをおすすめしたいなと思うんですよね。1階で寝てると本当巨大地震で家が潰れちゃうってことあるんで、2階で寝るようにしてほしいんですよ。ね、こういうのがだから全部つながってきちゃうんですよ。長生きするのに、1階だともうアウト。で、結構地震が多いから、やっぱり自分の家もさ、ちょっと頑丈そうだけど、やっぱり何回も揺らされてると弱ってくるじゃないですか。なので、ちょっと注意しといてねっていうのが見えてくるし、で、この前のその能登の地震みたいに、やっぱり古い建物ですよね。築30年とか、そういう建物っていうのはやっぱり崩れるっていうことが起きてたと思うんですよ。なので、そういう家に住んでる人っていうのは間違いなく2階に住んでくださいと。寝るところはね。寝るところはもう間違いなく2階に、寝るようにしてほしい。で、1階で寝ないといけないっていうさ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、ね、2階に上がるのが大変だっていう人がいるじゃない。そういう人はどうするかって言ったら、寝てるところに、あらかじめその鉄骨のさ、この四角い、ガードするような茅みたいなさ、そういう形のものを、作っておけば、万が一屋根がさ、バーって来たとしても、その寝てるところは、守られるじゃない？っていう、ね、その未来を予測してる、ね、その未来でそういうことが起きるから、そこにそういうものが、をセットするっていう、ふうにシナリオを書き換えてやるわけですよ、と。そうすると、屋根が崩れてきたとしても、鉄骨のそのガードがあるんで、おじいちゃんとおばあちゃんが潰されないで生きているっていうシナリオに書き換わるんですよね。で、これも全部私が、まあ、賢者思考で見えてきてる話を言ってるだけなんだけど、普通に考えればおじいちゃんとおばあちゃんは足が悪いから1階で寝るよねってなってると思うんですよ。でも、そのままだと多分この先の大災害とかで地震が起きて家が潰れちゃってなくなるっていうシナリオがもう今、組まれてるじゃない？でもここで、おじいちゃんとおばあちゃんが寝てるところに、鉄骨の、もう完全にベッドとか布団とか囲むように、鉄骨のものが組み込まれていて、で、屋根が崩れたとしても、それをガードするぐらいの強度なものをね、鉄骨のやつを、 ベッドの上とかに、ね、ベッドの周りですね、ベッドの周りに仕込んでおけばですよ、上から何か重たいものが来たって、潰れないじゃない?で、結局どうなるのかって言ったら、家が潰れたとしても、おじいちゃんとおばあちゃんは助かるんですよ、と。ね、だからこういう、シナリオに書き換えてやると、知らなくなるんですよね。全部これ繋がってくる話、皆さん。特に1階に住んでる方は、これ結構重要な話。ね、たくさんの人数で家に住んでる人たちって、全員が2階に住めるわけじゃないじゃない。だから1階で子供が寝てたりとかって、ザラにすると思うんだけど、そういう時はね、鉄骨のその、まあ、これもね、想像で言ってるけど、鉄骨のその、なんていうのか、四角いさ、ものをベッドの周りにこう、組んだようなものを置いといて、置くことによって屋根から落ちてくるものがね、自分にかからないようにするっていう、ことをやっとけば安心なのかなっていうのがあるんですよっていう話ね。だこういうのでその人の人生が変わっちゃう、そんなものがね、やると思ってないと思うんですよ、支配者の奴らもね。だから今ね、結構な高齢な方がいっぱいいるんですけど、今ね、高齢な方が いて、一階で寝てる方が結構いるわけですよ。もう寝たきりになっちゃってる人。この人たちが、まあ、100人いたとして、このまま来年のその7月を迎えると、その100人とも多分みんな亡くなる可能性がありますよね。このまま普通に考えてれば、普通にこのままシナリオで行っちゃうと。でも私が言ったように、その、一階で寝てる寝たきりのおじいちゃんおばあちゃんの、ベッドの周りを囲むように鉄骨を仕込んでおいて、そこに屋根をつけて頑丈なやつをつけておくことによって2階が崩れてきたとしても、そのおじいちゃんのおばあちゃんが鉄骨で守られて亡くならないっていうシナリオに書き換えられるっていうのが、その鉄骨の屋根を仕込んでおくっていうテクニックなんですよね。だから子供が1階で寝てるんだったら、そこにこの、まあ、犬小屋的な感じで、その、鉄骨を仕込んでおけば、それで潰されないで生き残れるよ。っていうテクニックなんですよね。だから、まあ、こういうテクニックを使うことによって、長生きする人が増えるぞというテクニックなんですよね。じゃあ、ひとまずね、今私の頭に考えてることを皆さんとちょっと共有したかったんで、お伝えしました。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の、音声でお会いしましょう。またね
ー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気な瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を空を抱いて輝く少年の神話になれ。 眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はその自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年の神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。ほうとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年の神話に。